新平家物語連続後期第264回一門都落ちの巻漂う平家吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は西国には6歳の安徳天皇、都には4歳の後鳥羽天皇、二人の天皇が並び立った場面をお送りしました。寿永2年9月13日の夜、都落ちした平家は海原を漂っていました。何十艘もの補船が外洋の響き灘から海峡に入ってきました。戦場では平家の人々が、月の彼方は長門の国、文字ヶ関も近そうだ、もう柳の裏に着くのか、などと語り合っていました。この船では、佐間の神雪森、薩摩の神忠則、武蔵の神智明、能登の神則常などが雑魚寝をしていました。いや、まだ柳の裏には間がある、と言って、山賀六郎正藤が人々の焦りを諭しました。慣れない波枕に眠れずにいた平家の人々でした。それでは本文を見ていきます。波枕とはよく言うたもの、いぬる7月、都落ちてより、再会のあなたこなたを随分漂い巡ったが、いまだに船の上ではよう寝なれぬ。どこかで独り言めいたつぶやきがしたのへ、誰か相づちを打つ声もする。
そうだ、柳の裏とやらへ着いたら、欲も得もない。ただ、土へ背をつけて、眠れるだけ眠りたいの。
すると、別の一人が、
いや、そことで、九州のうち、落ち着く間もなく、博多、太宰府、松良などの敵勢が前にも増して寄せてこようぞ。所詮、物の具といて休む暇もあるまい。
と嘆いていった。みんな黙ってしまった。たった一つの欲望、眠るということすら、今はままにならないのかと。つい二月ほど前の西八条や六原の暮らしなどは、もう遠い遠い過去の彼方に霞んでしまい、疲れ切った肉体と、この病病とした再会の夜景の中では、思い出そうとしても思い出せないほどである。
今さら言うも買えないことだが、なぜ大井の殿には、都落ちの前にもっと早く、隠後白河を平家方へ取り込めておこうとはなされなかったのか。返す返すもそれだけが不覚よ。口惜しいことではあった。
若い雪森と則常との間で、ついまたその愚痴が繰り返された。幼い天皇は、自分らの中にお連れ申し上げてきたが、肝心な法皇後白河を逸したために、以後どれほど不利を招いたことか、平家の災いとなったことか、計り知れない。昨夜からのこの九州落ちもそのためである。いや、都落ちてから、核も漂白、また漂白の流亡をたどって、いまだに居く地を得られないのも、皆、そのわずか一つの手違いにあったと言っても過言ではない。そしてそれは、ただ一人の総領殿のせいである。言語道断な手抜かりとも、情けない暗愚とも、言いようのない失策だった。お人がよいゆえなどと、諦めてはいられない。
よく総領の何とやら、俗に申すが、こうなっても、大井の殿のお姿には、さして、やつれも、痩せも見えぬ。
今宵とて、船屋方に入ったまま、深々と、よう眠ってござるがの、歯がよいことだ。まるで、野地しか、日だまりの犬のように。
いまいましたが、ついその人への口汚いそしりにもなるのだった。すると、隅の帆柱の下で、
さま殿、能登殿、地とお口が過ぎよ。避難に下ればとて、あまりにひなびたざれ口は申されぬもの。
と静かにたしなめる人がいる。背を帆柱に持たせて、居眠るごとく目を塞いでいた兵大納言時忠だった。
さて、時忠の脇には一門の最年長者の首里大夫常盛がうつぶしていました。こんなふうに平家の人々が船で漂っているのには事情がありました。都を出てからの平家は、はじめ太宰府を目指しました。九州は平家恩子の者も多く、頼るべき豪族もある土地でした。そして太宰府に代理を造営して、筑紫の都を築く考えでした。ところが豊後の国司である行部卿三味頼助は、後白河院からの命令だとして、それを許しません。 そのため平家の味方についていた尾形党、松良党、別紀党、臼杵党らも離脱していきます。ですが太宰の権の将に原田胤直だけは態度を変えず、平家一門に味方をし続けていました。胤直は自分の家を仮の暗宮として提供し、自身は付近の田舎寺へと移りました。とはいえ安徳天皇以下平家一門の人々が不自由な暮らしを強いられていたのは間違いありません。その上文後の国司頼助は弟の野尻の次郎これ村を使いとして再三九州から立ち退くように言ってきます。ついに時忠はこれ村に会って言いました。そもそも頼助は平家の勧めによって文後の国司となったものだ。それなのに昔は昔、今は今というのはあまりにも憎らしい態度だと。そして花文豪というあだ名を用いて頼助を罵り、これ村を追い返しました。その結果怒った花文豪は尾形三郎これ吉を大将として太宰府攻めを決行しました。それでは再び本文を見ていきます。何しろ流亡早々である。まだ武備というほどな武備もない。幼い主将、女院、兄の尼、その他たくさんな女房や目のわらべも連れていることではあったし、諏訪と筑前、豊後の境まで防ぎに向かった味方の左中将清常、源太府方眼末貞、摂津方眼森住などもたちまち打ち破られて帰ったので、目も当てられない混乱となった。指物天馬天神も弓矢の頼みにはならぬ。恨めしげに一門は太宰府を去る覚悟を決めた。幼い主将と御母と二の尼だけを手越しに乗せ参らせる。そして後の女房や目のわらべたちは袴の毛をくくって兵の間を共にかけるもあり、馬上の人に抱えられていくのもあった。大井の殿と青がるる宗盛以下、昨日までの継承運格もわらぐつわらんじを吐き、差し抜きの橋を高く取って我先にと野や山を落ちていくのであった。夜も通して箱崎の海まで出たが、ここはなお花文後の国潮にあまり近い。その日は大風雨になったので、一日中箱崎八幡の神殿や森陰に潜み、次の日からさらに柏井、宗像、垂水越えと逃げられる限り逃げ延びていった。この間の寒暖は言語に絶するものがあった。肌着の下まで雨に濡れ、飢え、疲労、悪路、追われる不安など、天井に言われた身にはどれ一つといえ初めて知る辛さでないものはない。が幸いにも筑前恩賀郡の山賀の兵頭寺秀藤というものがあって、部下千余騎を連れお味方に参ったりと道に迎えて平家一門とその同勢を山賀の城へかくまった。一時蘇生の思いをしたものの、山賀も決して安全ではない。まもなく敵の来襲が聞こえた。前にも増した大軍だという。山賀秀藤は恩賀川の川尻芦屋の裏に数十艘の船を仕立てた。そして弟の正藤とともに二人して水先を務め、文字ヶ関まで落ちたまわば巣を長門の輩も馳せつけ、四国淡路のお味方とも結ぶことができまする。ひとまず豊前の柳の裏まで御ともいたしましょうず、後の計りはその上にてと全平家の運命を乗せて海上へ逃れ出たのであった。といっても主将、女院、一門の人々以下、少子は三千足らずであった。福原を出た後も次第に兵は減るばかりだったし、太宰府で試算した味方も海と陸とに散り散りのまま、その消息も定かでない。せめて柳の裏では離散した味方をまとめ、また新たな味方へも呼びかけ、再起の軍を立て直さねばと、今はただその程度がわずかにつなぎうる一縷の望みだった。さて都落ちをして九州に逃れた平家ですが、こういった経緯で冒頭の場面で見たように海上を漂うこととなったわけです。本日の授業はここまでになります。